街角レポートのコーナーです。毎週金曜日のレポーターは調布のお店の宣伝マン、くにちゃんこと深澤邦久さんです。早速呼んでみましょう。くにちゃん、
こんにちは。
こんにちは。
いや、今日もまた暑いですね。
また暑いですよね。そう、湿度とかどうですか？
そうですね、風が結構吹いているので、まあ、そのジメジメした感じはあまりないんですけどね。
じゃあちょっとずつ秋っぽい空気にはなってきてるかなっていう感じですかね。
そうですね、日差しはまだ真夏なんですけども、まあ、空気感で言えば、まあ、徐々に風も吹いてきて、その風もなんかべったりするよりは少しこう爽やかな風になってきているので、どちらかというと、まあ、そういった部分では少し一歩秋に近づいて、まあ、一歩と、まあ、半歩ぐらいですかね、近づいてるのかなって感じはしますけどね。
でもね、ちょっとずつ季節進んでいるようですね。
そうですね、
はい、さて今日は
あと多分あれなんですよ、はい、台風が近づいてきてるじゃないですか。
はいはい、
その影響も風強いのかなっていうの
は、あ、ちょっとね、あるかもしれないですね。さて今日は邦ちゃんどこですか？
今日はですね、飛田給に来ておりまして、
はい
はい、飛田給の駅からですね、本当に 1,2 分なんですけども、うん、大体飛田給というと北側のイメージがね、非常に強いと思うんですけども、
ね、スタジアムの方ね、
今日は南側に来ておりまして、うん、はい、で、あの駅のすぐ踏切の脇を入ったところ、路地に入ったところにあります、今日は風の木さんにお邪魔をしております。
はい、
あの私もですね、以前4年前にこちらにお邪魔させていただいたんですけども、ね、ちょうどその時はですね、岡本さんも大好きなスポーツワールドカップがちょうど行われてた時だったんですよね。
ラグビーの時ですね。
はい、でその日もですね、試合があって、あのすごく北側現すごく想像しい感じだったんですけども、風の木さんがある方の南側はですね、ちょっとひっそりとしていて、で隠れ家的な存在というようなところに今日はお邪魔しております。ですから、また今年もね、ラグビーもワールドカップありますので、ちょうどこう4年経ったんだなという歳月を感じるところではありますけれども、今日はですね、こちら風の木の橋本さんと共に進めてまいりたいと思います。橋本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
橋本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
あの前回来たのはちょうど4年前ということで、まあ、4年前、ね、その間にもいろんなことがありましたけども、まあ、4年経ってまたこうして橋本さんとお会いできて本当に嬉しいんですけども、まあ、結構大変だったところもあったと思いますが、まあ、あのこうやって来てみますと、あの4年前と本当に変わらずという感じ の、 あのテーブル席もその時とまあ同じ数という形になってますし、でお店の中の雰囲気も、ね、変わってませんけども、まあ、あのメニューの方を見ましても、あの時と同じドリンクだったり、あとまあカレーパスタというのはあるんですけども、まあ、あのフードとかっていうのもあまり変わらずこの4年間やってこられたんでしょうか？
そうですね、コロナ禍ではちょっと時間が止まったような毎日で、まあ、どうしようかと考えぶねていたんですけれど、周りのお客様に支えられて、あの淡々と過ごしてまいりました。
あのフードさんというと、前回あのお邪魔させていただいた時は私もフルーツティーを注文させていただいたんですけども、でこうポットに入っていて、まあ、非常にこう量もたくさんあってという形で飲み方があるんですけども、やはりあの今でもそのフルーツティーとかってよくお客様をお出されるんですか？
はい、あのローズシップがベースになっておりますので、あのビタミン C も多いですし、非常に根強い人気です。はい、
またあのフードでもカレーとかパスタというのもあるんですけども、あのこのカレーやパスタというのも何か橋本さんのなんかこだわりがあったりするんですか？
そうですね、一応あの材料は全部国産のものを吟味して、一つ一つあの自宅で作っていたような形で手作りで、あの皆様に安心して食べていただけるようなものを提供しております。
あの特にこうあのこの辺はこうお勧めしたいこだわっているということはありますか？
そうですね、まずあの丁寧に作ることをこだわってます。はい、で国産にやっぱり一応こだわってます。はい、
例えばカレーとかですと、こうちょっと辛みがあったりとかして、お子様とかがちょっとということもあって、こうお子様にも食べやすいパスタとかっていうのはあるんですか？
最初はあのカレーとペペロンチーノだけだったんですが、小さなお子様、スパイスのものが苦手だったり、お野菜を食べないと、パスタだけっていうのはちょっとあの孫がおりますので、見ていて悲しいなと思いまして、それであの我が家で人気のボロネーゼをお子様も食べられるように一つメニューに加えさせていただきました。
でもそういったボロネーゼとかお客様の反応はどうだったんですか？
はい、お子様もそうですけど、意外に男の方に人気で、あとは女性の方もあのライブがあった時はほぼ9割ボロネーゼっていう日もあります。はい、
あの 本当に橋本さんが手作りで作られているので、まあ、そういった仕込みとかも大変だと思うんですけども、あとはこちら風の木さんというとケーキですね、うん、ケーキも橋本さんの手作りなんですけども、今どういったものをお出ししているんですか？
ベイクドチーズケーキなんですが、それも、子供がまだ小さい時に安全なものを食べさせたいということで、35年間変わらない材料とレシピで作っております。あとはシフォンケーキですね。はい、
ことは橋本さんがもともとそのご家族のために作られたものをこう皆様に提供しているということですよね。
はい、そうです。ですからもう基本は安全で、まあ、アレルギーのあった息子にも食べれるように卵とかも気にして作ってました。はい、
で今こちら風の木さんは大体テーブル席が3つ、そして大きいテーブルが1つ真ん中にあるんですけども、大体普段の時間帯12時からオープンして夕方までされてますけど、大体時間帯というのはどのくらいの時間帯がお客様多いんですか？
本当にそれ読めないんですよね。でライブがある日っていうのはもう本当そのライブに合わせて満席状態になってしまうんですけど、通常ですと、まあ、1時ぐらいから一番今のこの暑い時期ですと3時以降がやっぱりお客様お見えになりますね。はい、
いつもやっぱりこの夏場この今の時間帯暑いですから、やっぱりちょっとその時間は避けてっていう方はお客様多いんですか？
で特にランチタイムっていうのを時間制限しておりませんので、夕方ちょっとお食事に寄られたりとか、そういう方も結構いらっしゃいます。
ことはお時間帯だと結構昼間暑い時間帯に来ると結構こうゆっくりできるって感じですか？
そうですね、はい、そういう方もいらっしゃいます。はい、
で先ほどライブとかあるとということで、まあ、この前ビーズさんのコンサートの時はたくさん来られたとおっしゃってましたけども、で地元の方もやっぱりご利用いただく方はお客様多いんですか？
そのライブの日は皆さん避けますけれど、それ以外は本当にご近所の方やちょっと遠方の方でも12年前から変わらずに、やっぱりここのカレーが美味しいわとかフルスティーが美味しいわって来てくださる方は多いです。
まあ、ですからこちらのお店も2011年にオープンして12年ということで、前回来た時も橋本さんはまだまだもうちょっと頑張りたいとおっしゃってましたけども、やっぱりその思いはまだ強いですか？
はい、あと半年で70になりますけれど、やっぱり人と出会うことも好きですし、物を作るのも好きですし、もう少しなんか楽しく無理をしないでやっていきたいなと思ってます。
この風の木さんというと、先ほどね今フードのご紹介させていただきましたけども、このお店に来てやっぱり目に留まるのはちょうど正面にアクセサリーが飾られたりするんですけども、このアクセサリーも橋本さんの手作りなんですね。
はい、オリジナルで手作りです。もともとお洋服をニットをやってましたので、それに合わせてアクセサリーを作りたいという発想からデザイナー先生に習いに行って、そして今全部オリジナルで作っております。
で今何種類ぐらいあるんですか？
何種類、数としては150ぐらいはあると思います。リングからネックレスまでですと。はい、
ですから本当にこういろんな用途に、ね、ご利用いただけるアクセサリーが揃ってます ね。
結婚式のお嬢様のを頼まれる場合もありますし、ちょっとお友達にプレゼントって予算を言っていただいて作ったりとか、好きな石を選んでいただくっていうような形で、皆さんご自分の好みに合ったものをちょっとオーダーいただいたりもしております。
大体オーダーというのは大体、まあ、期間としてはまあものによってまちまちだと思うんですけれども、大体どのくらい期間がオーダーされた場合かかるんですか？
そうですね、材料が全部あるものでしたらすぐにできる場合もあるんですけれど、お客様は、他にないものを欲しがる方が多いので、そうしますと材料を集めることやデザインすることから考えますと、この時期までにっていうのがはっきりは言えません。ただしお客様はこの時期に使いたいとか、この日まで欲しいっていう日数を切っていただくと、それに合わせて頑張ります。はい、
本当にこう一点物ってことになりますよね。
はい、
またお洋服も飾られてありますけれども、こちらのお洋服の方も仕立てで作られてるんですね。
そうです、はい、やっぱり皆さんね、サイズがいろいろ合わなかったり、買いに行ってこの色でこの形じゃないのが欲しいとかっていう、やっぱり好みが皆さんはっきりしてきてますので、昔のようになんか流行で流されるって感じじゃないので、あとは素材ですね、肌触りのいいものとか、こういう形、皮膚にアレルギーが起きないものとか、そういう形で生地も私が選んできてお仕立てさせていただいてます。
そちらの方も橋本さん手作りということで、
はい、あとはレッスンもしております。
あとそれでまあレッスンもされていますし、またワークショップとかもねされてるんですよね。
はい。ちょっとお洋服に関してはなかなか人数いっぺんにワークショップできないので、アクセサリーに関しては1日でできるようなものをちょっと楽しんでいただけるのも提供してますし、あとはそのフラワーデザインの方たちとか、それからカルトナージュの方、今度はクラフトテープのカゴバッグのワークショップをやります。
ふみのきさん、今インスタグラムもされてますけれども、そういった告知とかってインスタグラムとか見ればいいんですか？
はい、若い人ほど頻繁には載せられないんですが、一応告知みたいな形でふうのきは今こういうことしてますという宣伝をさせていただいてます。
ちょっとお店の半分が、まあ、お店とかギャラリーになってて、奥の方にね、それが制作するところがある。
はい、奥の方にアトリエがございますので、ミシンも道具も全部揃っておりますので、ちょっと気楽に来ていただけたら、ご希望のものを提示できると思います。
先日というか少し前はトリエでもね、これされてましたんで、まあ、そちらでこう拝見したいって風の木さんを知った方もたくさんいると思いますけど。
そうですね、やっぱり特に宣伝をしないままなんとなくこう来たものですから、周りの声とトリエの方からお声いただいて、春頃からちょっと準備をしてまして、初めてあそこに食べ物じゃないものを出展するということでサイクルマーケットに出させていただきました。でショップカードを配って風の木を知っていただきたいということが一つの目的で、まあ、いろんな方が来てくださって、その後もうちにオーダーに来てくださるお客様もできましたので成功だと思います。
評判も良かったということですね。
どうでしょうかね。そうありたいですね。
あと風の木さんだと、このちょうどお店に入るところがですね、ちょっとお花とかがたくさん咲いているところがありまして、まあ、夏には水出しバラもまだ咲いてますけども、本来だったらね、この後秋になるとまたもっと綺麗になるということですから、
四季咲きのバラを基本は植えてるんですが、夏はやっぱりなかなか辛いので、バラには、うん、でもお手入れしてくださってる方が立派に咲かせてくれて、特に春と秋は、見事です。香りも良くて、ぜひ一度足を運んでいただきたいなと思います。
ということでですね、今日は飛田丘にあります風の木さんから中継でお伝えをしております。場所は飛田丘の駅の南側、本当に線路の脇をですね歩いていただいて、左側に見えてまいります。今の時期はまだそんなお花がね、夏ですからあれですけど、その橋本さんもおっしゃった通り、秋になるとバラも見えるので、ね、そちらの方はですね、ぜひ来ていただければお分かりになると思います。営業時間が12時から午後の6時30分です。日曜日と月曜日が定休日となっております。で、私も4年前に訪れたんですけど、4年経っても橋本さんがお変わりないということで非常に嬉しいところではあるんですけども、で隠れ家的なお店になっておりますので、ぜひですね、こういうお店を知っているとですね、通というふうに言われるかもしれませんので、ぜひ皆さんですね、一応足を運んでいただきたいと思います。カレーとかですね、パスタ、そしてケーキも橋本さんの手作りですから、そういったですね、橋本さんの思いを込めたそういった、フードというのも食べに来ていただきたいなというふうに思います。以上です。
はい、国ちゃん、そして橋本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
橋本さんが安全に美味しく食べられるものをという思いでね、手作りされている料理やスイーツもありますし、橋本さんが仕立てるお洋服やアクセサリーのアトリエもあるということで、ぜひ皆さんお立ち寄りください。今日は国ちゃんこと深澤国久さんが飛田丘駅の南口から歩いて2分にあります風の木から伝えてくれました。